茶新俳句大賞。
わー、なんだこりゃ。
新俳句とは、うん、季語などの俳句が持つルールは問わない。
ほう。
多少字余り字足らずでもよい。
うん。
感じたこと思ったことを五七五のリズムに乗せて自由に表現する。
はい。
そういうものです。
うん。じゃあ自由な俳句だから。
はい。
考えすぎなくて大丈夫だ
と思う。なるほど、なるほど、適当に。
GA と桜葉姉妹のラジオです。
うん。ミルフィーユ、ピンクの髪が特徴だ。
うん。
つわけで、しばらく577で頑張ってだって。間違えてるよ、おさ
ださん。ほんと
だ。575でしょ。おさださん、
うん、
間違えてるよ、おさださん。どうこれ
すごい。ちょっと待ってる。いいね、いいね。なぜだろう、今日はスタジオ違ってる。
ほんとだね。ちょっと緑な、優しいね。ちょこ緑
じゃないの？あ、まあ緑は確かにあるけど。
目に優しい。
目に優しいかな。目に優しい。ブルーベリーはとってもいい。
ファミレスで。期間限定、ブルーベリー。あるよね。
あるある。
いつの時期か知らないけど。
そうだ。
一回行ったらあるよ。
そうだ。今の時期、うん、ファミレスパフェはイチゴだね。
出てこない。
出た
ー。出てこない。
じゃあ番組っぽい感じの話にしようよ。
はい。
うん。
人の金。賽銭箱へ投げ捨てる。これ、おさださん書いたやつだからね。
ね、そうだよね。じゃ、こっちも。聞き水を水聞きと呼ぶ業界人。これ私が間違っちゃった。
言わないって。
私が間違っちゃったんだよ、この間。
業界人ですからね。
業界人。
ね、確かにね。あともう一個、先生のメールの返信、まだ来ない。
あいたたた、心に傷を負いました。アプリコット桜葉役のユーナです。しかもアプリコットじゃなくてアプリコットになって
まあなんか字数合わせたんじゃない。
そっか。
私が暇つぶしに見ている多いお茶の新俳句をリスペクトしてですね、
うん、
今日オープニングも
新しく変わるって言ってたけどこうなったみたいな、
ね、
今度は
ね、難しいね。次読めないよね、また次のオープニングはこれはこれ、ね、
そう。また変わります、これ。
変わるでしょうね。だってなんか大変だもん。
そっか。でもなんか意外と考えずにどんどんこう俳句言ってくるから面白かった。五
七五、思ったよりも大変だ。
どこ見て言った？
あ、今思いついたから斜め上を見てる
っていう。なんか書いてあったのかな。
記号的な思いつき方をしましょう。この辺にね、あの電球マークです
ね。あ、じゃーんで
来たーみたいにな
ってる。あるある。でもそう、私もどっか見てる時があるから、ひらめきの。
はい、そういうわけで、うん、そう、今日ちょっとスタジオがね、
はい、
違うんです。おしゃれタウンなスタジオ。あ、でもいつももうおしゃれタウン
だ。おしゃれタウンだけど、もっとなんか、ちょっと素敵な、気になるカフェがあった。
嘘、ね、ほ
ん
と？
うん。下の方に、斜め下のところに。
斜め下
この建物の、
斜め下、
斜め横じゃないのかな。
斜め下で地下になっちゃうよ。
あ、そっかそっかそっか。ちょっと、
あったね。
あって。
おしゃれタウンすぎてあんまり来ないんだけどさ。
私、降り立ったのは初めてなん
だよ。あ、ほんとに？
だから乗り換えとかで、ホームでは乗り換えたことあるけど、初めてこの地を歩くみたいな。
あ、そうなんだ。
どこーとか言いながら。
うちこのスタジオ3回目なんだけどさ。
あ、
それでもなんか意外と迷いそうになってちょっと困った。
でもなんかね、オサプがね、うん、新谷さんね、多分このスタジオ初めてだと思うんだよねっていう話をしてて。
バカだなー。
入ってきたから超ウケた。
バカだなー、オサプ。
間違っちゃった。
まあでもね、落ち着く感じで。
うん、はい。
はい、今日はお送りしますが、なんか特設コーナーを用意したんですって、
うん、
ほら、業界の人、関係者人
の
業
務。ああ、そうか。
あ、そうなんだ。
うん、
らしいのでですね、
はいはい、
後ほど楽しみにしていていただければと思います。はい、では、
うん、
CM が開けたら次はお便りか。
ラジオギャラクシーエンジェル、りょうことゆうなと。この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りいたします。ラジオギャラクシーエンジェル、リョウコとユウナと。
みんなゲーマーズに行ってみよう。コミデジプラス他コミックスも続々登場。本にグッズに DVD、 みんなに嬉しい品揃えでお持ちしています。レアも満載ですよ。ゲーマーズ。
2年前の GA ラジオで水野先生にバレンタインチョコあげたよね。
あげたね。なんか買ってきた。
はい、バレンタイン、ハッピーバレンタイン。びっくりした。
そうか。
2月11日更新ってことは、
うん。
おっとおっと、あ、おさ、これ食べない
よ。そうだ、前は大きいやつあげたよね。それでなんかさ、何日かしのいだって言ってたよね。
あげたあげた。
大きな板チョコ。
完璧忘れてた。水野のバレンタイン。でも違う、今日ほら、ホルンが。
これ開けなくてよかった。私、いただきますって開けちゃおうかと思ってたぐらいだったからね。
あーびっくり。
これじゃあ、危ない。
あの、よかったら、あ、二人からでーす。すごい嫌われた。
そうか、バレンタインデーの時期だもんね。
そうだ、もう2月だ。すっかりそんな意識なかったけど。
そうだ、まだチョコレートとか、うん、こうさ、よくデパートの特設会場とかによく見に行くんだけど、うんねうん、まだね、今年は行けてないからね。
私も全然行ってないの、
そうだ、だから忘れてるんだ。
うん、多分ね、うん。
コンビニとかでもさ、結構置いてあるじゃない、スーパーとかでも、
ああ
い
うの。ねねう
ん、なんだけど、全然違うホームでスルーしてそう行っちゃうから、
やばい、やっぱ年々ときめきを失うよバレンタインに。
やばい、そんなこと言わないで。ちょっと、
いやだってそうだって、大人になればなるほどときめきは減ってくよ、うん、バレンタインの。
そっかー、うんうん、ね、なんか
だって3倍返しですよ男性は。
そうですよ男性も、
ホルンの3倍なんで、まあ大したことない
そんなそんなでも3倍返し大変だよね。
ね、そう思えばね、
うん、
誰が3倍返して言い出したんだろうね。
ああ
尊敬するよ。
誰が作ったの。バレンタインデーを広めたのはチョコレート屋さん、あ、なんかケーキ、なん、どこでしたっけ、チョコレート関係のお菓子業界でしょ、うん、男性からしたらちょっと迷惑な話かな。
ホワイトデーってさ、飴とかマシュマロっていうじゃん、うん、あれも結局お菓子業界じゃん、
うん、
すごいよね、よく考えたよね。
そうだよね、それでどんどん売れるもんね、うん、
これがさ、なんか家電屋さんとか出てくればいいと思わない。ホワイトデーは冷蔵庫みたいな
それさちょっと無理じゃない。
いや、わかんないけど、じゃあいいよいいよ、 iPod でもいいけどみたいな。
わなんかすごい
家電屋で売ってるものが
今大人になってもさらにちょっとこう余裕のある方じゃないと、
まあ冷蔵庫はね、
そんなにもう返せない
しかもいらないよね、そんなに
家に置けないんで、すいません、あなたの愛は受け取れませんぐらいの
あ、まあそうだね、うちらは iPod もらったもんね。
未だにちゃんと大事に愛用してるよ。
私も今使ってる使ってる。
ねえ、
水野先生、
あ、ちょっと
水野先生といえばメールが来てますよ。
お、水野先生から。
まさか、
ま、あ、そう悲しいな、先生から早く来ないから、
先生
から、全然じゃあ じあまり
え、からずでしょ。
だって先生から早く来ないから。
あ、それは早すぎだよ。メール行きますね。
はい、
こちら、ペンネーム、ウジン20さんからいただきました。
ありがとうございます。
りょうこさん、ゆなさん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく聞かせてもらっています、うん。さて、質問なのですが、初回、2回目とメールの返信がなかった水野先生、その後返信はあったのでしょうか。前回何も言われなかったので気になってます。どうか教えてください。最後に、これからも徐々にテンション上げつつ頑張ってくださいね。というわけで、そういうお便りがね、めちゃめちゃ来たんですって。
はい。
まあ、前回触れなかったのはですね、う
ん、
まあ、察してほしい。
察して?
でも来ました?これ。
ヒュー。
返信。
来ない。
私も来ないの。
でね、私はさすがにね、
うん、
ちょっとあまりに来ないから、いや、でも水野先生、なんか、返してくれないのは、なんかおかしいと思って。
でもそういうことなかったもんね。
そう、だからね、逆に今、私の左隣にいるオサプーが、うん、水野先生、ちょっと返さないでいってくださいって言ってんのかなって思ってたの。
面白いから。
ストップをかけてたんじゃないかと、もうその疑い始めたの。
やりそう。オサプーはやるよ。
で、言わなかったけど、スタジオに来たら、ブロッコリーの、ね、
はいはい、
方々が、
はい、
水野先生に会って聞いたよって、
ね、
話をしてくれて、
まあなんか結局のところ忙しかった、うん、 みたいですね。
そう。
やっぱなんかこう。
タイミングが悪かった。
なんていうのかな、こう、一回返しそびれたらさ、
うん、
ちょ、なんか次どいつ返そうみたいな、ね、
感じに。気にしちゃって、私もそういうので返せない人いる。
わかるわかるわかる。
ごめんなさい、遅くなっちゃってっていう感じで返したりとか。
っていうことで、うん、まあ、返事が来てないみたいなんですけど。
うん、そう、なんかいろんなものに、なんか
ね、でも見ては言ってくれてたらしくって、うん、やっぱり。
ありがたい、
ね。まあまあまあ、ありがたいですけれどもね。
うん。
あの、返事欲しかったな。
じゃあ次、りょうこちゃん、行く？
でもさ、うん、あ、メールね、バレンタインだからね、バレンタインメールとかしてみる？
あ、バレンタインメール。
ちょっとデコメとか送ってみる？
あ、可愛いやつにしたら先生も。ね、
でもさ、私思うの。
何？
なんか今もうメールしない方がいいんじゃないかなと思って、しばらく。
先生が。
ちょっと重荷になっちゃうかなと思って。いや、でもまた来てないって。
あ、どうしよう、もうどうしよう。
なんか一瞬間にメール来んだけど、こいつらから、みたいな、ことに、なったらどうしようと思って。
あ、
これ俺が返すまで来んのかなとかさ、ちょっと義務感を感じさせるのは申し訳ないじゃん。と思って、どうしようね、これね。
ちょっとこう、開けた方がいいかな。確かに、うん、なんか、ああ、返さなきゃ、返さなきゃっていうのはどこかに残ってると、
そう
疲れちゃう、ちょっとね、お仕事忙しい上に。
と思って、まあ、ちょっと様子を見ましょうよ。
先生を察しますか。
ね。
うん、
空気読んでみよう。
うん。ね。じゃあ、ちょっとしばらく、
しばらく、
忙しいっていうことで、
そうね。
待とう。
うん。うん。そうね。
そうしよう。
そうしましょう。
よし。
はい。
じゃあね、次これ読もう。エッグプラントさんからいただきました。ありがとうございます。ゲーマーズ通信販売の右上にいるアプリコットさんが、早い者勝ちですよとか、早くしないとなくなっちゃいますよとか言うんです。どうにかしてください。
マジでこれ、マジでそうなってんの？
うん。
本当に？
早い者勝ちですよ。
超
早くしないとなくなっちゃいますよ。
それ絶対買っちゃうよ。
私も、こういうの弱いの。限定物とか弱い。
うん、弱い、超弱い。
あとちょっとでなくなっちゃうし、まあ、結構いろんなところでも言ってたんだけど、バレンタインデーの時期だから、
うん、
チョコの香りのするリップグロスとか
売ってて、あるよね、
限定品って書いてあるの
に、だって今買わないともう買えないんだよ。
そうなの。1000いくらとかするんだけど、でも今しかないと思って、じゃあ普段なら買わないかもしれないけど、チョコ大好きだし買っちゃえみたいな。
わかる。
限定にちょっと弱かった、その時
も。早いもの勝ちって言われたらさ、え、勝ちなんだみたいな感じしない、うん、俺勝てんだこれ。
じゃあ挑もうみたいな。
わかる。なんか通販とかでもさ、残りの数が1とか出たらなんかしないけど買っちゃうもん。
え、そういうのに何か買った買った？
ローラースケート。
ちょっと待って、それいつの話？
相当昔。
あ、
相当昔って言っても、3年。
相当じゃないよ。結構違う。
3、4年前。あ、しっかりなんか PV で無理やり使ったもん。もうこれ買ったけどどうしようもできないから、なんか PV で無理やり出番を作ってあげようと思って、一個使ったよ。うんうん、
滑れるの？ちなみに。
だから滑れない設定の PV。
ああ。幼稚園の時に、近くの公園でね、黄色い、ローラースケートが。
もう、流行ったもんね。
どんどん足がさ、右と左に広がってって、いつも滑れないの。だから、ローラーブレードとかさ、そういうのも出てるけどさ、絶対無理だろうな。
そうなんだ。私、スケートとかは普通にできるからさ、そこまではないな。
あ、雪の降る
国
に住んでいる人だったから。
国？うん。一応ね、国的には不良ですけども。そう、一応そうだったから。
あ、羨ましいな。
できるはできるんだけど、でもローラースケートってなんかさ、うちらがさ、ちっちゃい頃流行った、うん、光源氏世代の。
そう！
ローラースケートってさ、
カー君とかに憧れて。
あれさ、靴にさ、取り付けるタイプだったじゃん。自分が持ってる靴に。
運動靴にカチャって。
そう、つけるタイプが流行ったじゃん。うんうんうん、でも私がその買ったのはスケッチャーズで、スニーカーについてんの。
スニーカーに靴が、あ、ローラーのついてる運動靴ってこと？
あ、そう。
なんか、ね、一時期、
あれじゃなくて、本当に本格的な四輪っていうの。縦に4つとかブレードじゃなくて、普通にローラースケートが4つついてんじゃん、あれ。なんか、つま先とかが、
うんうん。
あれが4つついてるスニーカー。しかもスケッチャーズ。
それ、そういうのあるの？
あったの。
面白いんだけど。
え、ちゃんと
さ、ストップかけられるように、
つま先につい
てるの？
超重い
の。鼻みたいな、まあ。
超重いの。まだある家に。
え、見たい。
結局一回しか使ってないもん。
え、もし。
あげっか。押し付けるって言うんだけど。
くれるの？いやいや、あげよう。
欲しければあげるけど。
見たい。
じゃああれだよ。GA のコンサートで使えば。
ファンタスティックしましょう。しましょうって。どっか、それどっかで公園でさ、地味に夜さ、練習するでしょ。ちょっとさ、どうしようとか言いながら。 今結構ほら冬の公園だとさ寒いから誰も夕方からいないのに、ね、子供たちも一、ね、人寂しくこうやってたら変な絵だろうね。
それは嘘だけどね。
でも見てみたいから今度ぜひ見せて。
本当分かった分かった。重いからシャメでもいい。
あいいよ。確かに仕事の道具とあれじゃ重いかもしれない。
あでもねある弱い。
ちょっとびっくりしたよ。
そう意外とそして高いみたいなね。覚えてないけどね。あなんか季節限定ポテチどころの話じゃないからね。
あー確かにそれはもうでも限定結構買うけどねお菓子も
買っちゃうんだよね。
でも美味しいからね。
いいとこついてくるねブロッコリーさん。
素晴らしいね。
素晴らしい仕事してますわ。
早い者勝ちですよ。早くしないとなくなっちゃいますよ。
あ、マジですか、じゃあみたいな。
これに乗っかってぜひぜひよろしくお願いします。
素敵なお買い物ライフを送ってください。
で今日もたくさんいろんなメール来ましたけれども、
はい、
ここからは、うん業界枠です。まあ、
業界枠ああ、うん、
ちょっと来た分だけどんどん紹介していこうと思いますよ。
はいはい、お願いします。
じゃあ、行きます。
うっ。
新谷さん、ゆなさん、コーン。コーン。メール素人のお達しがあったのでメールしました。
はい。
しかし何を書けばよいのやらさっぱりわかりません、うん。ラジオ番組にお便りを出しているリスナーさんはすごいです。尊敬します。と、ここまでしか思いつかなかったのですが、頑張って話題を考えます。
はい、お願いします。
仲睦まじい桜庭姉妹の可愛らしいトークを聞いていたら、なんだか甘いものが食べたくなりました。なのでこれからティータイムにしたいと思います。最近は紅茶にするか抹茶にするか悩むのですが、お二人は用途はどっちが好きですか？とありきたりの質問を振って逃げます。ラジオにお邪魔することがあったらよろしくです。ではー。
ちょっとあのあれですよ、ちょっと前回とか聞いてなかった方のために業界枠ってあれですよ、うん、うちらの関係者とか知り合いとかに、うん、あのメール送ってもらおうぜっていうノリだったんですよね、うん、でそれが実際来たと
来たの。
そちなみに今のはどうなった
誰やと思いますか。
いやもう全然想像できないの。
そっか、
新谷さんっていうことは、うん、
この間多分で出してた、私出してた。
あーわかった、花村さとみちゃん。
ブー。
あ、違うんだ。誰エンナじゃん。
ピンポン、エンナでした。
エンナ抹茶とか飲むんだ、おっとな。
エンナは結構ね、お茶とかも好きだし、いろんな食べ物にも興味が、なんか時期的にハマるものがある。生ハムとか、例えば。そういうので、今はお茶ね。
ありがとう、エンナちゃん。
ね、用途はどっちが好きですかって。紅茶に、するか抹茶にするか、エンナは最近悩むらしいんだけど。
用途は？
うん。
あー、びっくりした。
紅茶は用で、抹茶は和。
なるほどね。私、まあ、用途はって、これを思い浮かべてたよ。
用事の
用。使い道は、とかそういう意味かと思ってた。
あ
びっくりした。何をさっき言ってたんだ。用途は？
用茶は親父ギャグ言っちゃった。
違う、ギャグじゃなくて、勘違い。
用途は、私でも和かな。
和か。
和菓子がいいな。
いいね。私今日いちご大福食べてからここ来た。
素晴らしい。
うん。
素晴らしい。
ちなみに、エンナはですね、知らない方のために、うん、ルーンエンジェル隊の、
うん、
リリー役の、
はい。
中山エリナちゃんです。
さんですね、はい。ありがとう。素晴らしい。ペンネーム中山エリナ。
その、わかりやすく書いてきてくれた。
ありがとうございます。
そうなの。
へぇ
こんな感じで来ました。
ぜひじゃあちょっと今度実際遊びに来ていただいて ね。
いろんな話をしたいよね、
う
ん。
お待ちしております
よ。じゃあもう一方行きます。
はい。
りょうこさん、ゆうなさん、こんにち。
こんにち。
わいや、新谷さん、稲村さん、こんにちは。
わ
こんにちは。メール欲しいねの話の流れで、ラジオから自分の名前が聞こえてきて、不思議な感じがしました。思い浮かべてもらえて嬉しかったです。どうもでした。新谷さんへ、
はいはい、
ツッコミもボケも素敵です。
それから、
絵かけなくても大丈夫ですよね。少しでもちゃんとかけたりすると、つまんないって私も言われるので、
そうそう、あれ意味わかんないよね。
めちゃくちゃ気持ちがわかりました、うんうんうん。ってことを伝えたかった。
ああ、よかった。
稲村さんへ、のびのびといろいろ頑張ってください。ラジオ楽しい45分でいっぱい笑いました。これからも仲良しで最強の姉妹っぷりをたくさん聞かせてくださいね。いつかそちらのスタジオに行ける日を楽しみにしています。それでは花村さとみでした。これ採用されるかなって、
うん、おー、
彼女は名乗りました。最後に
もういやいや絵の時点で分かりました。
って
絵がどうのっていう時点で分かりましたけども、うん、ありがとうございます。
さとみからもいただいてきました。
はい、
こんな感じですね。
そうかそうか、いただけましたね。
はい、
あれ優秀ですね、あなたの事務所。
ありがとうございます。
事務所言ったと思う。
まあ以上2通っていうことで。
待って待って ない
んだよね。ロゼル役の近藤さんのお話も出てましたが。
いや、言ったはずよ。
はぁ、あ。
マネージャーには。
は
あ、あれ、マネージャーから
伝わってないかな。そっから伝わってないのかな。
あれ、あれ、おかしいな。じゃあ、はあ、あの後事務所の新年会にもあったんだ
けどな。営業した？
いや、私は直接言ってないかもしれない。
じゃあ私、今、リボンの現場で近藤さんによく会うから、私からも営業した方がいいのかな。
じゃあ、ぜひ、私から言うよりは多分、喜ぶと思うから。
そう。
じゃあ、
知られたら。チラッと聞いてみようかな。チラッと。
言ってみたりとかしたらいいんじゃないかな。
うん。じゃあ、また頑張ってみます。
はい。すいません、お二方、ありがとうございました。ね、
こんな感じで引き続き GA 関係の業界の皆さんからお便り募集しています。
というわけで、次のコーナー行きますか。
アプリコット怪力伝説ほか。ティアラホラキャストマベ、ティアラホラキャストマベ。ここでは主にアプリコット桜庭さんの怪力武勇伝を紹介していきます。
今日もなんかたくさん来てるんで、でも
メール読んで時点で笑っちゃった。
ん
じゃあいきますね。
はい。
エッグプラントさんからいただきました。アプリコット朝青龍を押し切り。
強いな。
めちゃめちゃ強いんですけど。
それはすごいね。
バーン。
それは強いね。
でも確かに男性だから勝てるね。
まあ言っちゃうだろうね。
うん。確かにね。続けてレブナントさんからいただきました。アプリコットため息で空を飛ぶ。怪力というか超人技では。
まあそれちょっと怪力っていうかねって感じだけど。
そんなにすごいため息を。
そんな暇かと。
ってついたのかね。そしたら飛んじゃうっていうのはすごい。
ねえ。
いいな。ため息ついて空飛べるんだったら。いいな。羨ましい。私も、だって、よくない自力でだって飛ぶわけでしょ、結局。
まあでもそのため息分が終わったら落ちちゃうよ、すぐ。
あ、そっか。
ずーっと吐き続けてないと飛べないよ。
あー、じゃあもうちょっと長く飛べる方法を考えます。で、次の方はですね、黒鷹さんです、はい。ありがとうございます。アプリコット、フォークダンスに参加すると血祭りに変わる。
まあまあ次からね。
次へ
と、ね。ちぎっては投げ、ちぎっては投げですよ、きっと。
キャーキャーキャーって
確実に男でしょ。
うん。
最後の方もしかしたら女性かもよって、ほら。
そう、
人数調整でね。
男の子がね、飛ばされちゃうから。
そうそう。あるかもしれませんけど。
これはちょっと恐ろしいな。恐怖シリーズの中にこう。
なんかちょっと怖いね。
うん。恐ろしい。これが。
シリーズいつからできてたん
ですか。ちょっとね、今、こういろんな、恐怖ネタとか怪力ネタ来るじゃないですか。
はいはいはい。
こうなんかラジオ CD とかにもしそういう枠があったら恐ろしい話ができるんだろうなと思って、ポンって今出てきて勝手に作っちゃった。はい、ごめんなさい。
あ、いずれね、ラジオ CD になるかもしれない時は、うん、まあ聞いたことないですけど、その企画を。
このフォークダンスにすると血祭りになるとか、怪力武勇伝のお話をぜひぜひ。作ってください。
こういうコーナーだよね。このコーナーがもうそのシリーズだ
と思うん
だ
けど。あ、それをもうちょっと長編で、長編で、ルーンエンジェル隊とかムーンエンジェル隊もこう混ぜて、みんなで。
でも怪力はリコだから怪力なんでしょ、これ。
じゃあみんなのなんかさ、武勇伝もだんだんさ、
あ、なるほどね。
リコに飽きちゃったな、みんながってなったら。
キャラの設定でってこと？
そうそうそう。
まあ、他の部分でね。
他になんか送ってきてもらったら、なんか成立するようにならないかな。
ああ、なるほどね。
うん。そんな一案出したとこで次行きます。
はいはいはい。
おいでよ、けだものの森さんからいただきました。
そんなとこ行かないよ。
面白い。
ちょっとツボだ。
さあ、何が出るかな。アプリコット、キングコングをエンパイアステートビルから引きずり下ろす。まあ、キングコングと戦えるぐらいの力が。
すごいね。あ、だってすごい体格差じゃない？体格差っていうかもうみたいな感じだよね。
ね
だって、そうそうそう。手に握られちゃうんだよ。
ギュッて。
言ってみればこれのボールペンぐらいでしょ？
それを。
引きずり下ろすんだからすごいよね。
ね、握られる前に、なんか縄でも。
縄
とか。縄とかかけんじゃない？縄とか。
ああ、でもだってそのロープの長さはどれぐらいよって話でしょ？
ああ、100名。違う。
100メートルすっごい短いけど。すごい。
1キロ分ぐらいある縄だったらいいかな。
あ、そこ、じゃあそれを持てるぐらいの力で、
あれは男だ、キングコングはみたいな感じで、ブンブン回して、ほりゃーっつってやって、だいぶ遠いとこからグッて。
あー、で、バッとね。
そうそう。
引きずり下ろしちゃうのね。
で、警察の部隊とかが、うん、特殊部隊なんて言ったらいいの？自衛隊とかバーって来て捕まえてくれるの。
あー、そうっすね。うん、そうっすね。
納得させちゃった。
そうだわ。
じゃあそれで。
うん。じゃあこんな感じで。
頑張って。
次、神もぐらさんからいただきました。
はい。
アプリコット、魔法の鍵なしで、扉をこじ開ける。ドラクエ4の王林っておっさんの特技です。
お
ぉ。
へぇ。
魔法の鍵なしで、怪力ですよね。結局壊しちゃうのもね。
まあね。魔法とかなくても生きていけるぐらいのことだよね、うん。
だからさ、リコがドラクエの世界にいたらさ、
まあ、
鍵とかいらずにさ、
そうだね、
敵倒して、レベルアップさせながらどんどん鍵こじ開けて宝物をいただいたりとかして。
もうどっちが悪党かだよね。それはね。勇者じゃなくなっちゃってるからね、その時点でなんかね。
うん、なんかね、あ、でもアニスだったらもう、あ、アニスはでも怪力っていうところにはいないのか。なんか、泥棒って
。あ、まあ、そうね。ちょっとね、それじゃあ、すごいやだ。それちょっと、なんか、勇者は何とかを手に入れたとか言わせたくない。
ああ。
その、リコと、
うん。
アニスがいたら、うん、完璧そっちが悪いのっぽくない
腹黒い二人は怖い怖い、何々を手に入れた
くない。怖い怖い。
面白いね。次は、スコックさんからいただきました。
お、
スコックさん。
ズーじゃないんだね。
うん、スコックさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
アプリコット。安心するがよい、胸打ちでござる、と発言するも、相手真っ二つ。
おー、胸打ちなのにってことか。
うん。
はははは。
相手真っ二つ。
はー。
キルンキルンキルンってなったり
して。お腹鳴ってますけども。私最近ちょっとおかしいの。
なんで？なんで？
あのさ、盲腸があった部分が鳴るの。
え？そこになんか空間ができてて、音がそこに響くのかな。
わかんないけど、なんか盲腸ってさ、なんかこう、たまるんでしょ、いらないものとかが、そういう期間なんでしょ。
あ、ポパイ的。
え、ポパイ。ポパイ的って何。
あ、ボイバーで
全然違うじゃん。ポパイ的ってほうれん草が好きとか言ってないしね、まだみたいな。
カンペの意味
と。でも確かにパッと見ポパイっぽいね。
ちょっとまたこう入れ替えちゃう。
まあ何でもいいや。
あ、
もう終わり。
うん、まだ
あるじゃん。
ね、まだあと一個ある。
あ、じゃあぜひそれも紹介しましょう。
ジョニー・デブさんからいただきました。
うん、うん。
複雑でしょ。
うん。
アプリコット、3歳の頃、川で溺れた時に、川に飛び込んで助けてくれた男性を殴る。
ひどい。
あ、ひどい。
ひどいよ。そんな子に育てた覚えないよ。
ね、ポカって殴って、その勢いで、自分は、川から這い上がったのかな。
どうなんだろうね。なんか殴ったら逆に反動でもっと下に行く気がするんだけど。どうだろう。
共に二人で
さようならーってなっちゃう気もするけど。
でもこんな感じで。
なるほどね。
みんなの想像は豊かでございます。
ね、面白いね。
うん。
はあ、なるほど。
こんな感じでですね。
はい。
いろいろとです。また、本当にたくさん、なんか100、300ぐらい、なんか、結構来てるんだって。
えらい下がるけど。
だいぶ違うね。だけど、すごいいっぱいいただいてるので。
ありがとうございます。
皆さんよろしくお願いします。以上、アプリコット怪力伝説他でした。
ほう！
エンジェルモン！エンジェルマイ！サイドリコ！
八条和馬さんからいただきました。
和也さん、チョコレートを作ってみたので、どうぞ。美味しいですか？え？少し甘さを抑えた方がいいんですか？あ、わかりました。お姉ちゃんに伝えておきますね。
私の功績か。
GA 関連の最新情報を紹介して、ゆうなちゃんがうまいこと答えます。
はい、なんか今日はマジでガチンコになりました。
そうなんですよ。
もう容姿がない、
よろしくお願いいたしますね。
いきます。
本日はいよいよ発売された書籍のお知らせです。以前からお話のありました GA キャラクター原案のカナン先生のギャラクシーエンジェル画集、エンジェルズ2カナンズワークスがついに発売されました。書き下ろしも盛りだくさんで好評発売中です。ゲーマーズほか全国の書店でぜひお求めください。
そりゃすごい、ボインボインだね。はい、すごいとこ見ちゃった。うお、
すごいでしょ、
うお、
すごいでしょ。ちょっとカナン先生趣味出しまくりなんじゃないのみたいな、ちょっとドキドキする絵が満載ですよ。
すごい
満載なんですよ。
うお、
ゆなさん、これちょっと表紙を見て思うことありませんか。
あのね、デコデコしてるの。
デコデコキラキラしてます。
そう、星とか月とかのところがデコリンペみた
いな。そう、なんか超ね手触りいいんだよね。
ね、あ、この立体的な感じがかわいい。リボン
ほっこり。
そうなんです、タイトルも
かわいい。2人の絵がミルフィーとリコがですね、うん、かわいいことになってるんですよ。ミルフィー胸のラインドキドキだね。
ドキドキですよ。なんか知んないけど中にもね結構ミルフィーおいおいおいおい登るかいみたいなところがねあってね、
思った以上にバストがね、バストがバストがって言っちゃいけないね、そんなね。
いやでもね、あのムーンエンジェル隊のちょっと懐かしい絵も入りつつ、はい、一番新しい絵まで入っているので、そうそう、うん、歴代のカラー原画とかもあるらしいのでですね。
懐かしい、
ね。あのね、すごい懐かしかったのがね、ムーンエンジェル隊の
さっき叫んでたよね。
さっき戦ってたあの5人組がのカラーの絵があってちょっとびっくりしたっていう。
どこだっけ、なんかさっき見てた、ね。
そういうのもあったんだけど。
どこだ。
あとあの小説の挿絵のとこもあったりとかしたよね。
これ。あった。
これですよ。違う、これじゃない。これじゃない。
とかもあったりするのでですね、
なんかすごい表紙もそのデコボコで豪華だし、超分厚いのにお値段がすごいすごい求めやすい価格な気がする、うん、
びっくりしました。
私的にもっと言ってるんだと思ったら全然だったから
ね、りょうこちゃんの想像の、
うん、半分以下だったから ね、 そうそう。なのでですね、ぜひ皆さんお買い求めていただければと。
全員集合みたいな、
うん、
ね、
なんですよ。
これはすごい、みんな要チェックだぜ。
はい、なおゲーマーズの最新情報は携帯サイトゲーマーズモバイルでも配信中。 tjrm.jp と入力するかゲーマーズモバイルで検索してくださいね。
はい、いろんな情報が載ってます。稲村のイベント情報も載っけてくださってました、
うん、しい。ぜひぜひ皆さんそちらもチェックしてください。以上 GA インフォメーションでした。
ゆうなと
天使のため息。皆さんが退屈な時にやっている退屈なことを紹介します。
もうなんか言葉の語尾も言うのがめんどくさい、退屈な感じになってるね。
めんどくさくないよ、何にもめんどくさくないよ。
めんどくさそうだけど私も今週何もまたしなかったよ、りょうこちゃん。
あー、そうかい、うん、そうかい。
なんかさ、この番組をやってると暇な時に自分は何をやって暇つぶしをしてるんだろうっていうことを考えるようになっちゃって。
うーん、それは暇じゃないね。
暇じゃないかな。考えるの偉いね。
私なんかもうこの番組のことを考えないからいや考えたよ、これほら今日はちょっと考えることがあるから。
そうだね、ちゃんと後で、ね、
あるから。でも暇な時に意識しないよね、
うん、
何も。
そう、だからなんかあえて意識してみたの、ね、そしたらね、うん、あの学生時代の一場面がポンって出てきて、うん、あ、そういえば授業中に、まあ授業やってるから暇って言ったら怒られちゃうけどなんかすっごいもう暇だなと思って、その先生がなんとかは、なんとかはって必ず絵をつけるの。
わかる、いるよね、そういうね。
だから今日は暇すぎるからこっから先生の絵が何個あるか数えるか、授業終わるまでって、行ったって正の字いっぱい書いて。
わかる、やるやるやる、それ
暇してたの。
やる
やる
なんかさ、すっごいさ、うん、やっちゃうんだけどさ、私もね、今なんかふとね、やっちゃう暇なことってなんだろうなと思ったんだけど、うん、その授業中とかに教科書がさ、こうやってあるじゃん、うん、あれをさ、ちょっとこれ新しいかみたいなのかな、なんだろう、あの教科書がさ、こうやってあるとするじゃん、うん、そうするとね、うん、なんかここら辺でちょっと折り目つけてね、こうなんて言ったらいいの、
なんか真ん中
なんて言ったらいいのこれ、
なんかさ、ある程度そのページの途中まで来てて、なんかガリガリガリってそのなんて言うんだろう、
紙を
なんとなくこう手に来る振動があるやつでしょ。
そう、ちょ、音で察してこれ。あ、音出ないな。やっぱ新しいやつじゃないと音出ないのかな。
なんかさ、真ん中まで持ってくると、ちょうど中心のところに。
これだよね。こういう音がするやつ。
いい音、いい音。
これ授業中やっちゃうんだよ、これ。
これいいね。教科書がじゃあ結構な、大変なことになって
る。まあ、柔らかくなるよね。
でもこれ、やってる本人にもさ、その、ジュジュジュジュジュジュジュ。
気持ちいいし。
これがいいね、
無意識の間にこうパリパリパリパリね、こうやってしまう。
ね、
その癖だったんだよなって。名前つける？これ名前なんてつければいい？
これ名前ついてないから、りょうこちゃんつけちゃってよ。
何これ。じゃあ、うん、教科書をガガガガ。
うわー、普通だ。
普通って言うな。なんでこんなとこにこういうこと言わなきゃいけないの。
教 教科書ガガガガ。
やっちゃうんだ。でもなんていうの、じゃあゆうなちゃんだと何でつける？
これ半分から
投げよ。
その時点でもう一緒じゃん。
あ、そうか。あんまりセンスなかった。
半分から。半分から。
半分から素晴らしい振動を。長いな。
商品のキャッチコピーみたいなね。ちょっと面白いそれ。あ、でもなんだ。ちょっとスタジオ内で募ってみる。これなんか思いつく人。
なんだろうね。
ブロッコリーの人たちは真剣に話をしている。
うん、うちのマネージャーさん。
なんでもないっす。
なんかでも、これ学生の皆さん教科書で。
わかるんじゃない？
今の時ガガガガガってやったら。
アフレコ台本じゃできないんだよね。音鳴らないようなさ、柔らかい紙使ってるからさ。そうだね。
国語の教科書とか、ちょっとカラーのツルツルしてる感じだと、いい音が。そう
なんだよ。あとつくんだけどね、あれだとね。なんだろうね。もうなんか名前募集します。あの、ぜひ、あの、暇な時に考えて送ってきてください。
なんか、すでに台本が柔らかくなっちゃった。
暇になってるからね。ね。さあさあさあ、というわけでですね、うん、今日も暇リスナーさんからいただいた暇メールを紹介していきますが、すごい来てるそうです、はい、このコーナーにも。
楽しみだね。何が来るか。
ありがたい。
暇な人が
多いですね。じゃあ、ペンネーム、汗臭い靴下くんさんからいただきました。
洗濯して
退屈な時、僕は冷凍スイートコーンを一本取り出し、全部で何粒あるかを数えています。
冷凍スイートコーン？
まあ、あの、トウモロコシ
です
ね。お母さんにとってはちょっと迷惑な時間するし。
こうね。
そう、取り出し数えた後にまた戻すでしょうからね。解凍されて、冷凍されて、解凍されて、冷凍されてみたいなのが一本できるわけですけど。
でも。
何粒あるかを数えるんだって。これでもさ、数え出しとか覚えてないとすごい難しいよね。だって、こういうことでしょ。どっから数えてるか分かんないじゃんね。これ今、ラインストーン
バラバラになってるのとかじゃないんだ。あ、なんかもうほら、そぎ落とした
そういうこと？あの、缶詰みたいなやつ？
うん。あ、分かったのかなって一瞬思った。
そしたら。ケンタのサラダみたいな
やつ。ああ、そうそうそう、サラダとかに。
でも1本だよ。
あ、でも1本か。じゃあこうやってやっぱり1個ずつ数えるんだ。
あの、草のまんまじゃない？ポンだったら。
あ、ちゃんと真空パックされてるのを、
1、2、3、4って。じゃない？でも缶詰だったら数えやすい。缶詰とかああいうそのバラバラのやつだったら、あ、面白いかも。ミックスベジタブルの中にグリーンピースが何個あるかみたいな。
あ、いいんじゃない？それちょっと検証できるんじゃない？ここで
ねえ、
うん、
解凍されちゃうけど数えてる間に、
ま、なんか料理すればいいんじゃない？目的を作って。
あ、まあそうね。でもミックスベジタブルって一袋一気に使わなくない？
まあ、人数がいっぱいいれば、野菜炒めとかさ。
ああ、そっか。
なんか、卵をとじにするときに使うとか、できるべ。
じゃあ、ちょっとやってみようか。
うん。あと、シチューに投げ込んじゃえばいいじゃない。
ババ
早そう。
確かに超早そう。
ブロッコリーとか、カリフラワーとかさ、ちょっとこう、ね。
ブロッコリーは食い尽くせ！あ、ごめんなさい、なんでもないです。美味しいよね。
美味しいよね。
そうそうそう。今、言いたくなっちゃった、ちょっと。
今、ヒヤッとみんなして
たよ。なんでヒヤッとするの？
えって。
いいことじゃん。美味しいんだから。
いいこと、美味しいから。
ちょっと茹ですぎるとダメなんだけどね。いい感じのところで。
うん、なんかそんな感じでやりたいですね。検証系
ぜひぜひ
やろうぜ、やろうぜ。よし、じゃあこれも読もう。
はい、
レオさんからいただきました。
はい、ありがとう。
ようこちゃん、ゆうなさん、こんばんは。
わ、
こんばんは。この暇つぶしは電車の中でしかできないのですが、
うん、
切符の端っこに書いてある4つの数字を足したりかけたりいろいろして10を作る暇つぶしをよくやります。
へー。
まあどんだけ頑張っても10が出ない、絶望的な場合もありますが。
なるほどね、すごいね、うん、私最近やっぱほらもうスイカとかさ、なんだっけ、行こうか
とか
あるから、
いろいろあるもんね。
うん、あれだけど、なんだっけ、パスモとかもあるしね、
うん、やった、学生の
頃。やったことない。そんな数学的なことはやろうと思わない。
私 ね、 ね、小学生とかの時に割と流行って、ずーっと中学生になっても高校生になっても切符を使ってた時は、例えば3469とか書いてあって、うん、なるのとならないのとあるよ。私も今たまたまさっきその数字を思い浮かんだからやったんだけど、うん、まあかけたり足したり引いたり割ったりとかして、とにかく10を作るとかって。
超無理、わかんない。今全然考えつかないもん。
だから電車にね、座って乗ってる間に、目的地の駅に着くまでの間にみんなでやって、あたし10になったとか、ならない、どうやってもならないとか。
でもちなみに3469だったらなるの？
いや、わかんない。私も今ね、たまたま思いついたから。あ、なるなるなるなる。
あ、これ、
天才、天才的な数字を勝手に思い浮かんだんだ、私。
3、
うん、
足す4、
うん、は7で、
引く6、足す9か。
うん。
そしたら10になるの？
うん。
ほんとだ。
すごいね。こんな感じ
で。意外と自分で思いつかなくても、友達とかに、ねえ、これなんないんだけどって渡して、その子が考えたりすると、なんか、あ、なったよとか、そういう会話もできる。
じゃあ、2587。
2587?
だとなる？
どうだろうな。
もう全然、待って、かけたり割ったりとかすらできる。だって割ったらまずもう割り切れないとかならないの？
ん？
割り算はあんま入れない方がいいのか、じゃあ。
いや、でもなんか、時と場合によって必要になるよ。
もう必要になるとか超かっこいいこと言ってる。
いやいやいやいや。いやいやいやいや。
全然考える気もしないもん、今。自分で言うとみたいな。
これなるかな？みんなで一生懸命今。頑張ってるけど。
なるわ、
なりました？
これはならない。
ああ、これはならないんだ。
ならないか。
はあ。うん。でもなんかいろいろあるから。確かに暇つぶしだけど、最近そういえばやってないと思ったらそういうカード式になっちゃったんだよね。ピッピッって便利なものができてきたから、だんだんこういうのなくなってきちゃう。
あ、じゃああれはカードで残った残額、あ、別に電車乗ってるわけじゃないのか。そうだよね、忘れちゃうもん、ね、
そうなんだよ。
うわー、難しい。なるほどね、暇な学生時代だったんだね。
うわーってお佐藤が言った。
ちょっと
私は今カンペでこれこれカンペでカンペで、
そうだよね、
カンペで出たよ今。電車に乗っても数学をやってたの。勉学に励む学生だったの。何？なんか私の顔をしれーとしながらなんか書いてるよ。数学得意？いや、全然。あの、赤点ギリギリとか。
私ね、赤点だったよ、全然。
あ、5点とかだもん。5点取ってもたぶん1回だけ。全
然、私も1回だけ5点取った。
中3の？
中 3？
中3のね、
中3はマジっしょ。
月あたりに、一番苦手なところが来ちゃって、もうわかんねえ。
だから
投げ出した5点だった。
私はね、高校1年の夏休みの実力明けテストだった。違う。夏休み明け実力テストだった。
ああ。
もうなんか作図しかできなかった。なんか適当なグラフを書いたらそれが合ってて5点だった。
そうだったけど。似たようなもんだったな、私。もうちょっと、でもさすがにさ、見たときさ、笑うというかさ、青ざめるというかさ。
私は笑った。なんだこれ初めて一桁と思った
。3年生だからやばいなと思うよね。
中3はちょっと怖いね。
うん。だから、まあなんとなく、あんまり関係ないところだったからよかったのかもしれないけど、次は頑張った、その後は。
無理っすよ。
数学は苦手だったな。
うん。じゃあもう一枚ラストいきますか。はい、ペンネーム大神二郎さんからいただいております。うん、新谷さん、稲丸さん、こんにちは。退屈な時にする退屈なこと、それはペン回しではないでしょうか。うん、指の動きだけでペンを回すのも結構難しいのでトライしてみてはいかがですか。ちなみに最近巷で、まあ日本で人気上昇中のことから、去年あたりから日本ペン回し協会が発足するほどです。うん、
それ聞いたことある。
ちなみに自分は映画トップガン、過去トム・クルーズ主演の映画のワンシーンに影響されペン回しを始めたたちです。すごいよ、この日本ペン回し協会のアドレスが。
何？
ペンスピニング。
ペンスピニング。
.org。ペンスピニング。すごいよ。ペンとスピニングならハイフンですけども、
うん。
日本ペン回しですよ。
はぁ。
すごいね。これ短いからできないけど、できる？
いや、昔流行ってて、それも学生時代。みんなして、鉛筆とかシャーペンとかボールペンで、
うんうん、やったやった、
こうやって授業中とか試してて、
カタンとかって言うんだよね。で怒られるんだよね。絶対
できない。え、
やってみてやってみて。
今なん、
これさ、重さとかない？
あ、ある。
私一番やりやすかったのがさ、ドクターグリップのシャーペン。
あ、それは一番やりやすい。大人気だった。
あれめちゃめちゃやりやすいんだよね。
すでに。すでに。あれさっきくるって綺麗に一回。
私そのまま仕方できないの。あの、なんていうの、親指の上で横にスライドさせて回すやつ。なんかこの小指と薬指に挟んで、そこから2回転させて、中指と人差し指のところに持ってくるのはできるんだけど。
私、中指と、なんかこの薬指の間でこうやってくるくるくるくるするのが限界だった。
私その回し方だと人差し指と中指の間が一番できてたかも。これなんかこのペンじゃ全然できないけど。
できない。くるくるくるって。さあどうぞ、りょうこちゃんが行きます。あの、パンパンパンってやるやつやって。
そう。あ、私でもこのペンじゃ軽くてこっちからじゃできないかも。多分、こっちからの方がいける。
ドクターグリップ的な重い方がいい。
そうそう、あれ超やりやすかった。
へぇ。
これは、流行んなかった。この中指と薬指に最初挟んどいて、
うん、
バッて回して人差し指と中指の間に移動させんの。こういう。
これなんかでもやってたら受験に落ちるとか言われなかった？
あ、ごめんね、受験生。これ、聞いたら申し訳ない。落ちるとか言ってた。
でもなんか、あるんだってね、そういうなんかネーミングが。言ってたね。
なんだっけ、浪人回し。こらこらこらこら。
みんなやっちゃダメだよ。ダメだよっていうのもあれだけど。
これできない。
受験生は。
こっち？
どっちだろう。 なんか、縁起、ね、弦を担ぐなら受験生は、じゃあ、これしばらく、封印してた方がいいのかな。
あーでも、ペンマーシャーやるな。なんか、打ち合わせ中とかも気づいたらやってるもん、こうやって。
久々にでも私、ペンマーシっていう存在を思い出した。
あ、本当？
ずっと忘れてたの。まあ、できないからもあるんだけど。
へぇー。
そのトップガンを私まだ見たことがないけど、うん、かっこいいんだろうね、じゃあ、ね。
パパパパってやってんだろうね。
うん。まあ、そういうのに影響されるよね。
で、日本は日本ペン回し協会というものが。
すごいね。
いいね。どんな技を見せてもらえるのかね。一回なんかテレビ取り上げられてて、すごい人がピュピュピュって若い子がやってるの見て、へぇーと思ったんだけど。
すごいね。
うん。
こりゃすごい。いやいやいや、というわけでですね、以上、ヒマリスナーさんたちからのヒマメールを紹介しました。天使のため息でした。
エンジェルーン、エンジェルタイム。
サイド、新谷。
ペンネーム、ヤマトさんからいただきました。私の絵、高いわよ。すいません、価値ないと思います。
画伯だ、画伯。
すいません。価値ないっす。
いいね、いいね、似てるよ。
ほんと？まあ、なんか、わかんないけど、なんか。
まあいいや、ノーマンドぐらいはきっと描けるよ、みんな。
練習したんだから。結構いろんな GA 絡みでノーマンド描かされてたんだから。ちょっと待
って、これ。オサープないわ、その輪郭。
まずないわ、それ。私の方がうまいかも。
ちょっとやめてください、オサダさん。私より下手だなんて、私の下手さが生きないじゃないですか。中途半端にうまくてつまらないって言われちゃうじゃないですか。
オサダさん、やめてくださいよ。何ですか、その車のタイヤみたいなやつ。
本当だ。タイヤで走っていて。
さあさあ、エンディングです、
はい。今日は何の奇跡も起きませんでしたよ。
奇跡、でもこっからなんか起こるんじゃないの。
起きない、起きない。
そうかな。
起きるわけがないじゃないですか。
そうそうってたまるか。私の人生にも取っといてくれ、奇跡を。
じゃあ、ちょっと奇跡的なものは終わり？
ないですよ。
そう
ですよ。プライベートに取っとかしてください。
そう。
プライベートだと一切働かないんだけどね。
仕事の時だけ働くの？
このラジオの時だけみたいね、どうやらね。
すごーい。
嬉しくないよ。
だからプライベートで多分宝くじやっても買っても意味ないんだよ。当たったことないもん、今まで年末ジャンボ 2,3 回買ったことあるけど。
じゃあ番組をやってる最中になんか、
そうだから番組で、
がいいんだ。
そうそうそうそう。
企画に立てて。
やっぱもしかしたら当たるかもしれないね。
あーでも今年年賀状切手シートにも当たった。
あ、まだ調べてなかった。
はあ、イエイイエイ。
ちゃんとホームページで調べて。
切手シート2枚だけど、切っていつ使おうみたいな。手紙、親に手紙書くか、みたいな。
私もなんか当たってないかな。切手、ふるさと小包みたいな。
あ、そう、ふるさと小包当たりたかった。
当たりたいね。面白いのはね、この、ね、去年はね、うちのね、
うん、
お父さんの年賀状でね、一等が当たったんだ
よ。すっごい。
で、お母さんとお父さん、ハワイ旅行に行ってきた。
すごい。
すごいよね、だからそういう人もいるんだと思って。
あれも楽しみ、ブロッコリーのやつもう答え出てるの？ あのブロッコリーの年賀状の
年賀状
なんか当選くじみたいなやつあったじゃんね。
あ、本当確認中だけど、まあまあでも時期的にはそろそろ出てる
ね。あ、早く調べなきゃ、ね、すっかり忘れてた。お、思い出した、よかった。
さあさあさあ、じゃあそんなところでコーナー募集しましょう。
はい、お便り、こちらのコーナーは皆さんからと業界の方からの両方お便りを募集しております。そしてアプリコット怪力伝説他ではリコの怪力武勇伝を紹介していきます。そして天使のため息では退屈な時にやっている退屈なことを募集。最後はエンジルーン、エンジェル対サイドリコ&サイドシンタに、演技が衰えないように練習できる言葉というかネタを送ってきてください。 他は全部その他です。
ほい、うん、
こんな感じで。
はいはいはい。
いろいろね。
うん。
なんかコーナーも増えそうな、増えなさそうな、
まあそうですね、
今日いっぱい案が出たんで。
うん。
やってきます。
はい。
そして、
はい、
再来週の話なんですけれども、
はい、
フォルテ・シュトーレン役の山口真由美さんがゲストに来られます。
マジで？
うん。
マジで？
来ちゃうんだって私もびっくりした。再来週来ますから。
あ、そう。じゃあ、うん、ぜひですね、フォルテさん向けのお便りも、まあ、まゆみ向けでも、
うん、
各コーナー募集していますので、ぜひ皆さん送ってきていただきたいと思います。
は
い、マジでまゆみ、この間会ったばっかなんだけど。
何も言ってなかった。
まだ何も言ってなかった。
内緒にしてたんだ。
これか、まあ、これから本人伝わるのか。びっくり。
そうなの、来るんだって。なんかさ、あの演じるのところでさ、フォルテさんの技術が衰えないように、演技力が衰えないようにとかってさ、
歩みは変わってないよ多分。
うんね、ちょっと聞きたい。
髪伸びてたけど。髪伸びてね、ちょっと乙女チックになってたけどね、中身は全然変わってなかったな。
会えるのが楽しみです。
そうかそうか、じゃあぜひ皆さん送ってきてください。
う
ん、
というわけでお相手は新谷涼子と
稲村優奈でした。
See you next week。
ラジオギャラクシーエンジェル、涼子と優奈と、この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りいたしました。
ラジログ、ラジオでブログ略してラジログ、ここで私の周りで起きた出来事や気になることを紹介していきたいと思います。
はい、
今週は
なんだ
やっぱりそれか。ついに見つかったんだ。
私お家で発掘しました、ギャラクシーエンジェル
映画版です。
はい、あの洋画です ね、
ねリスナーさんからも聞いたけど、
はい、発掘して、
あ、本当に持ってたんだね。
見させていただきました。
チラッと先ほど、
はい、
あのチラ見を
しました。日本放題がギャラクシーエンジェルで、
うん、
あの普通の向こうでアメリカのタイトルはギャラクシーハンターでした。
おー、なんで日本に来たらエンジェルになっちゃったん
だ
ろうね。
だったら銀河天使にしとけと言いたい。
あ
日本につけるなよ。ギャラクシーまで一緒なんだったらハンターまでいいじゃん。
そうだね。
な
んかもしかして GA ファンだったんじゃないの、作る人が。
まあ、ただ販売元はジェネオンさんなんでどうなんですかね。あのただね、発売元が株式会社トランスフォーマーっていういい名前のところなんですよ。
え、なんかその主演のさ、
はい、
人、
はい、
シェリー・ミシェル、
シェリー・ミシェル、
はい、この人どうだった？この絵の通りの、
これ多分ね、これ CG なんじゃないですか？このジャケット。もうちょっとまあイメージは違ってましたけど、
うん、イメージとはまたストーリーも違う感じ。
あのすいません、ギャラクシー部分はあんまないな。
え、じゃあさ、最高にセクシーだった？
いや、ま、
あれ？
私の想像するセクシーじゃないかな。なんて言うんでしょう。あのですね。うん、こういうのは一切皆無ね。
あの、ヒューヒューって光の、なんか、
要は、うちらで言う紋章機に乗っての戦闘とか、はないです。
え、でもほら。
あの、とある惑星に降り立って、その惑星での出来事なので。
え、でも最強に強かったでしょ？
まあ、
惑星でのその、
戦
闘とかあったんじゃないの？バンバンバン。
アクションはあった。個人のね、紋章機とかで、ああいう宇宙船とかは、ないけど。
個人がこう、
個人のアクションはあったけど、うん、あのほら、普通のアクションシーンとかってさ、こう、スピード感があったりとかさ、うん、カメラ割りとかでさ、結構なんか、ちょっと、現実味がないというか、
うん、
あ、なんていうの、超人みたいな戦いをするじゃないですか。
うん、
マトリックスとかさ、
ね、
なんかあるやつとかさ、うんうん、ワイヤーアクションがどうだったとかさ、これ結構リアルを追求してるんだと思うんですよね。
あ、すごいじゃない。だって自分たちで戦ってんでしょ、なんか、科学技術を使わずに。
スピードとかいうよりか、なんかちょっと重量感がある感じ。
ちょっと、ゆったり、そういう感じだったの？なんか、もたついてた？
もたついてた。いや、リアルだな、この、喧嘩みたいな。いやいや、でもちょっとね、面白かった。一周半回って面白い。
一周
半、うん。あのね、想像してたものじゃなかったの。そのなんか、宇宙船同士の、
あの、
なんちゃら砲充填みたいな、そんな感じじゃないの。
とか
じゃもう宇宙船にこの女子一人しか乗ってないんじゃないのみたいなとこから始まるんだけど。
なんか出だしとかちらっと見て、
あ、楽しそう、何が始まるんだろうってみんなでワクワクして
たけど、そうそうそう、とある惑星に行って、うん、4人の女賞金稼ぎを仲間にして人質を救い出すの、その惑星内で、
うんうん、
ってことは別に宇宙じゃないのね、惑星の中だから、ま地球でロケしたんでしょうけど、
あ
まなんかそのなんかバギーバイクみたいなの出てくるからね、
マジで、
うんうん、
それで、あ、じゃあそれで宇宙の正義は守られ
た、光線銃みたいなのはなかった、
え、じゃあ、
あとすっごい危険な惑星に旅立ってるっていうその危険さ具合が、うん、チンピラっぽい感じ、あ、人類滅亡とかそういう感じじゃない、
宇宙は守られたりとかそういう話じゃない、